こんにちは。伊東市議会だよりです。伊東市議会では、伊東市議会だよりを3ヶ月に一度、3月、6月、9月、12月に発行しています。今回は、伊東市議会だより、令和8年9月号をお届けします。内容は、令和8年6月定例会概要です。6月定例会は、6月16日から7月1日までの16日間の会期で行われました。今定例会では、35件の議案等を審議したほか、市政全般についての質問がされる一般質問が15人の議員により行われました。伊東市議会だよりでは、議員が質問した事項の一部と、それに対する市長・教育長の答えをダイジェストで掲載しております。質問及び答弁内容の全部をお聞きになりたい場合は、市議会ホームページ内において、インターネット中継放送として、音声及び映像の録画放映をしております。こちらも合わせてご利用ください。それでは、一般質問の内容をお届けします。大竹圭議員、伊東未来。議員質問、要旨。保育士の職務の特性を給与制度上どのように評価しているか、また評価のあり方を研究すべきだが見解を伺う。議員質問本文。保育士の確保において保育士の職務の困難さや責任の重さを給与に反映するべきと考えるため、保育士の職務の特性を給与制度上どのように評価しているか伺うとともに、評価のあり方を研究すべきと考えるが見解を伺う。市長答弁要旨。国や他自治体の動向を引き続き研究する。市長答弁本文。本市の給与制度は、地方公務員法等に基づき定めているため、保育士の職務特性を評価したものではない。保育士のみを考慮した給料の引き上げ等は、職員間の均衡等を踏まえると、極めて困難であるが、市民サービス向上の観点から重要と捉え、国や他自治体の動向を引き続き研究する。議員質問要旨。伊東市民病院の目指す将来像及び市民と共に病院を支えていくために必要なことを伺う。議員質問本文。伊東市民病院は市民にとって安心を支える大切な医療機関であることから、市民病院の目指す将来像、及び市民と共に病院を支えていくために必要なことを伺う。市長答弁、要旨。地域と共に歩む病院を目指している。市長答弁、本文。伊東市民病院は重症者向け高度医療と専門的な治療等が必要な患者に適切な医療を提供し、住民の医療ニーズを踏まえた医療体制を構築し、地域と共に歩む病院を目指している。市民の皆様にはかかりつけ医からの紹介により、市民病院を受診し、治療後は逆照会を行うことで、限りある 医療資源の役割分担による有効活用が市民病院の安定的な運営につながると考える。その他の質問、8項目。鈴木彩子議員、清風クラブ。議員質問、要旨。住宅確保要配慮者の現状、及び居住支援協議会の設置に対する考えを伺う。議員質問、本文。高齢者等の住宅確保要配慮者が増える中、賃貸住宅への入居を断られるケースがある。住宅セーフティーネット法の改正により、地方自治体による居住支援協議会の設置が努力義務となったが、住宅確保要配慮者の現状及び居住支援協議会の設置に対する考えを伺う。市長答弁、要旨。設置に向け方向性を見出したいと考える。市長答弁、本文。本市では単身高齢者の増加等に伴い、住宅確保支援を必要とする方が増加しているものの、保証人の確保が困難なため、入居困難となる事例も散見される。市営住宅では、家賃債務保証制度の創設準備を進めつつ、居住支援協議会についても、住宅部局や福祉部局等の連携により、設置に向けて方向性を見出したいと考える。議員質問、要旨。移動児童館の取り組みについて、検討状況及び今後の方向性を伺う。議員質問、本文。既存施設を活用して地域へ出向く移動児童館は、子どもの居場所づくりに大きな可能性を持つ取り組みであると考えることから、令和6年、9月定例会においても提案したが、検討状況及び今後の方向性を伺う。市長答弁、要旨。令和8年度中に南部地域でイベントとして一度開催する方向で検討している。市長答弁、本文。議員提案後、速やかに指定管理者の意見も踏まえ、協議を重ね、令和7年度に児童館の指定管理者募集の際に、サテライト児童館の実施に向けた業務内容を追加して募集した。今後、今年度中に南部地域で一度、イベントの開催を検討中であり、実施後の検証を通じて、定期開催に向け、指定管理者と協議を進める予定である。その他の質問、7項目。篠宮和彦議員、清和会。議員質問、要旨。今こそ伊東へキャンペーンの事業費は、入湯税、超過課税分を充当するのか伺う。議員質問、本文。今こそ伊東へキャンペーンの事業費は、令和7年10月1日に改定された入湯税超過課税分を充当することになるのか伺う。市長答弁、要旨。当該事業の財源は一般財源である。市長答弁、本文。入湯税超過課税分は、他の観光振興事業等に充当済みであるため、当該事業の財源は一般財源となっている。その理由としては、本事業は観光を主産業としている本市において、来遊客、宿泊客の増加に有効な事業であること、 また来遊客の滞在時間増加による消費機会の拡大が見込まれ、その経済波及効果は多くの市民・事業者に及ぶとの認識によるものである。議員質問要旨。令和9年度以降、個人市民税の時限的減税に取り組むのか伺う。議員質問本文。商品券発行事業に代わる家計支援策として、市長公約において個人市民税の時限的減税が挙げられていたが、個人市民税減税については令和9年度以降に取り組むのか伺う。市長答弁要旨。財政状況や社会経済情勢、国の税制動向等を踏まえながら検討を進めていく。市長答弁本文。個人市民税の時限的減税については、地域経済活性化や市民の皆様への負担軽減の観点から、市長選挙の際、公約に掲げた施策の一つであり、その意義について十分に認識している。現時点において具体的な時期が、減税規模等をお示しできる状況には至っていないが、今後の財政状況や社会経済情勢、国の税制動向等を踏まえ、早期実現に向け前向きに検討を進めていく。その他の質問、4項目。川島君枝議員、伊藤未来。議員質問要旨。家庭・個人向けの災害対策用品等の購入に関する補助制度について考えを伺う。議員質問本文。備蓄食料、保存水等の入った防災リュック、防災セットなどの災害対策用品の購入に対する補助制度を創設した近隣自治体があることから、本市の考えを伺う。市長答弁、要旨。自助の精神のもと、取り組んでいただくことをお願いしている。市長答弁、本文。災害時には、市民、地域、行政が、自助、共助、公助の役割を意識し、担っていくことが求められる。自身や家族が必要とする災害対策用品等の準備については、自分の身を自分の努力によって守るという自助の精神のもと、市民の役割として取り組んでいただくことをお願いしている。今後、他自治体の取り組みを調査・研究しつつ、事業のあり方を検討していく。議員質問、要旨。市庁舎における快適で安全な環境維持の観点から、来庁舎駐車場について伺う。議員質問、本文。多くの市民が利用する市庁舎、来庁舎駐車場は、快適で安全な環境を維持すべきと考える。駐車場区画線の劣化により、事故の可能性の高まりや、市庁舎全体の管理が行き届いていない印象にもつながるため、区画線や案内文字の整備について伺う。市長答弁、要旨。区画線や案内文字等の補修を計画的に実施していく。市長答弁、本文。来庁舎駐車場は、経年劣化等により、区画線や案内文字の一部に視認性の低下が見受けられ、駐車区画の明確化や円滑な利用案内に 支障を及ぼす可能性があり、適切な維持管理が必要であると認識している。補修作業は、閉庁日に駐車場を閉鎖した上で実施する必要があるため、補修までの間、引き続き安全対策を講じつつ、計画的に補修を進めていく。その他の質問、実項目。虫明博郎議員、自由民主伊藤。議員質問、要旨。防犯灯等の設置基数の維持、または増加について、取り組みや考え方を伺う。議員質問、本文。地域の安全を守る観点から、防犯灯等の設置基数を維持または増加させていくための取り組みや考え方について伺う。市長答弁、要旨。補助金の活用により、設置基数の増加が見込まれるため、維持管理の課題解消に向けた取り組みを研究する。市長答弁、本文。現在、町内会や行政区、商店街については、補助金を活用して、防犯灯を設置していただいており、設置基数は増加傾向にあると考える。一方で、地域で自主的に設置した防犯灯については、一部地域で管理者が不在となり、防犯灯の存続への課題があることも認識している。将来的には維持管理の課題が懸念されるため、他自治体の事例を調査し、既存の補助事業との整合を図る中で、課題解消に向けた取り組みを研究する。議員質問、要旨。DMC を作っていくべきと考えるが、どのような組織を想定しているか伺う。議員質問、本文。観光戦略をもとに稼ぐ DMC を作っていくべきと考えるが、実動部隊としてどのような組織を想定しているか伺う。市長答弁、要旨。どのような組織が、観光振興を推進する上で適切かを見極め、必要に応じ検討を進める。市長答弁、本文。DMC は DMO、観光地域づくり法人が策定する地域全体の観光戦略に基づき、実際のツアーやコンテンツを形にして稼ぐ、実動部隊の役割を担う組織であると認識している。今後は、どのような組織が観光振興を推進する上で適切かを見極め、地域の観光関連事業者との関係を含め、必要に応じ検討を進める。その他の質問、実項目。村上翔平議員、清風クラブ。議員質問、要旨。起立性調節障害などにおける、登校時の支援に関する仕組みの導入を提案するが、いかがか。議員質問、本文。起立性調節障害などにより、登校が難しい児童・生徒もいるが、対応に苦慮している家庭もあることから、一人一人に寄り添う支援の一環として、登校時の支援や、午後から夕方にかけての支援に関する仕組みの導入を提案するが、いかがか。教育庁答弁、要旨。専門職の知見を活用し、個々のニーズを把握することで、より実効性のある支援策を講じたい。教育庁答弁、本文。不 登校対策は個々に応じた支援が最良の方法と認識している。今後はスクールソーシャルワーカー等の専門職の知見を最大限に活用した個々のニーズを把握する聞き取り調査等の実施を進める方向で検討しており、より実効性のある支援策の構築につなげたいと考える。議員質問要旨。排水池整備の今後の計画を伺う。議員質問本文。排水池には老朽化が著しいものが多くあるが、水道管の整備や水道施設監視システムの更新が優先的に行われる中、排水池整備は先送りされており、早急な対応が必要となっていることから、今後の計画を伺う。市長答弁要旨。財源や水道施設全体の更新需要を考慮し、計画的に整備を進める。市長答弁本文。令和6年度に伊東市水道事業基本計画、アセットマネジメント及び経営戦略を見直し、水道施設全体の更新需要や将来の事業運営を踏まえた水道事業の方向性等について整理した。今後の排水池整備の計画については、人口減少や維持管理費の増大を見据え、統廃合や施設のダウンサイジングなども検討し、財源や水道施設全体の更新需要を考慮しながら、計画的に整備を進める。その他の質問、4項目。竹本力也議員、公明党。議員質問、要旨。教育を人口減少対策の柱の一つとして位置づける考えはないか伺う。議員質問、本文。特色ある教育を地域ブランドとして活用し、移住促進につなげる自治体も増えているが、教育を人口減少対策の柱の一つとして位置づける考えはないか伺う。市長答弁要旨。教育の質を高め、選ばれる地域となることを目指し、前向きに取り組む。市長答弁本文。令和7年3月に策定した伊東市長期ビジョンにおいて、教育や子育て分野の取り組み内容を効果的に情報発信することで、個性に寄り添い子どもの可能性を広げる町としての知名度と都市イメージを向上させ、本市で子育てをするための家族の移住を促進することとしている。今後、特色ある教育の推進等、教育の質を高めることにより、選ばれる地域となることを目指し、人口減少対策としても資するよう取り組んでいく。議員質問、要旨。観光会館の位置づけについて伺う。議員質問、本文。観光会館の位置づけとして、将来的には文化施設と考えているのか、観光施設と考えているのか伺う。市長答弁、要旨。観光にも資する文化施設として、多くの皆様に愛され、利用される施設を検討する。市長答弁、本文。観光会館の将来的な位置づけについては、数少ない劇場ホールである 観光会館の老朽化に伴い、国際観光温泉文化都市伊東における新たな文化振興の拠点となる文化ホールの整備を見据え、人口動態や施設利用状況等を総合的に勘案し、最適な施設となるよう基礎調査を行う。観光にも資する文化施設として、多くの皆様に愛され、利用される施設を整備できるよう、公立文化施設に知見を有する専門人材アドバイザーの助言も得る中で、検討を進める。その他の質問、10項目。